はい、始まりましたノーマライズ FM の、今日は第63回になります。はい、だんだん回数もね増えてきて、毎回もう63回かなんてね思っちゃうんですけど、今日もね元気に撮っていきたいと思います。はい、で今日のゲストはですね、ウェブの開発だったり、あるいはウェブデザインみたいな文脈で、活動されてる皆さんだったらね多分知ってる方なんじゃないかなと思うんですけれども、今日は、ウェブのフロントエンドで活動されている、かまぼこさんに来ていただきました。かまぼこさん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあだいぶね今日はね年の差もあるしあんまり実は面識もそんなにあるわけじゃないしっていう感じのね、はい、方で、正直俺ね受けてもらえないかなと思いながら恐る恐る DM を送ったんですけど
そんなむしろ身に余る恐縮というか、
は
い、
あ、そうですかはい、まあそんな感じなんでね、今日はちょっと最初2人とも緊張してる感じで始まっちゃうかなとは思うんですけども、いろいろねお話聞いていけたらと思っておりますので、今日も早速始めていきたいと思います。はい、じゃあかまぼこさん、ちょっとまずは簡単にでいいので自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、かまぼこという名前で、ツイッターをやっています。まあ、先ほどご紹介いただいた通り、まあ、お仕事はそのウェブサイトを作ることをやったりしていて、そうですね、まあ、ドクサスさんとの関わりで言うと2022年ぐらいでしたっけの WebGL スクールに、まあ、他の出演者さん同様私も例に漏れずというかちゃんと参加させていただいて、ただ本当にそれぐらいかなと思ってるんで今日本当になんでこんな場に呼んでいただけたのかすごいびっくりしてるんですけど。
はいはいそうですよね。いや、わかります。なんかそうですよね。全然接点らしい接点もないし、
はい。
なんかオフラインで喋ったこととかも全然ないんで、まあ、そうですね。かまぼこさんがそのようにおっしゃられるのは、まあ、本当にそうだなと思いますけどね。
なんかその、接点がっていうのもそうですし、他の出演者さんみたいに、こう、すごい制作会社にいて、すごい実績を、上げられていてみたいなのも自分は特にないので、なんかその辺もこう、いや自分今日何を求められてるんだろうっていう
そうですよね、
身構えておりますね。
いやいや、わかります。まあちょっとその話せっかくだから、まあちょっとそこから話していければなと思うんですけど、まあ確かにそのかまぼこさん目線だったら、なんでってなるのは確かになんかちょっとわかる気はするんですけど、一方で私の目線では結構学生さんの時に制作されたものとかがツイッター上でバズった瞬間が確かあって、結構その時から知ってはいるというか、ずっと、存在を認識してはいるんですよ、ずっと前から。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、その上で、あ、こんな人いるんだなって思って、てた上で、なんかどうやらこれスクールに参加してるっぽいなっていうのもあったんで、だなんかそのスクールやってる最中になんかやりとりがあったかっていうと別にないし、こうなんか会って喋ったりとかも全然したことないんですけど、私の中ではずっとそのウェブの制作の現場にいる人っていう認識はあったんで、こう陰ながら見てはいたんですよね。で、多分なんですけど、WebGL 総本山とかでも事例を紹介したりしたこともあるし、
はい、
結構、そう、なんか、ツイッター上、まあ、X 上で言ってることとかも、なんかこう、別にすごいガン見してる、すごい、なんかこう、ストーカーみたいに見てるわけじゃないんだけど、ああ、なんか、こういうこと思ってんだな、みたいなのを遠巻きにね、見てはいたんで、そう、だから、多分、そう、かまぼこさんからしたら、なんでってなったと思うんですけど、はい、俺の中では、
はい、
結構なんですかね、なんか、いつかちょっとお話ししてみたい うちの一人にはずっと入ってましたね、私の中では。
そうなんですか。
そうなんです
よ。嬉しいんですけど、いや、あの、自分はそのウェブのフロントとかやってるので、当然あの独殺さんは前々からウォッチ、まあ、主にツイッターですけどウォッチはしていて、で結構最近、なんか今年に入ってこう突然あのフォローが返ってきたんですよね。はいはい、
そうそうそうそう、
すんごいびっくりして、
うん、
で多分そのびっくりした、その何の文脈もないびっくりしたツイートみたいなのもなんかちゃんと補足された記憶が
そうですね、
あるんですけど、でなんかで、まあその前々からやっぱりこのノーマライズ FM、 自分もその一リスナーとしてすごい、
うんうん、
あの興味はありましたし、まあ、なんかこう一つウェブの制作の現場で働く人間として、まあ、いずれ、まあ、何年後になるか分かんないですけど、何かしらの形でこう出演できることもあるんだろうかみたいなことをちょっと考えたりはしてたんですけど、その なぜかフォローが返ってきたタイミングで、お、これはもしやって
なるほど。いやでもそれは確かにあったかもしれない。そのやっぱ私の中でも、こうなんか気になる人ってたくさんいるんだけど、なんかタイムラインの整理をしないとフォローするしないってあのできないタイプなんですよ、私。その、
はい、
これ本当に今フォローできてない人もいっぱいいるし、その、フォローできてる人とできてない人の間に、なんか良し悪しみたいなのって別に差はなくって、その自分のタイムラインの流れが一定速度以上になっちゃうと、すごい苦しくなっちゃうから、定期的に外したり しちゃうんですね。
あ、なるほど。
だその中で、あの、かまぼこさんぐらいの発信量はちょうどいいんですよ。そう、ちょうどいいの。なんかあの、やっぱなんだろう、本人にすごい悪気はなくても、めっちゃこうガツガツ発信してくれるタイプの人もいるじゃないですか。それは何の悪気もなしに。
はい。
ご自身の自然な振る舞いとしてアウトプットがすごい多いし、言葉も多い人って多分いると思うんですけど、やっぱそういう人はね、なんかこう、やっぱ刺激になる反面、すごいこう、自分の方がこう圧を食らってしまう感じになる時があって、スッてこうフォロー外しちゃったりすることがあるんですよね。だ例えばなんかアンシフトの長谷川くんとかは、
はい、
何回もやりとりもしてるし、めっちゃ仲もいいと自分では思ってるんですけど、
はい、
なんかうまくフォローできなくなっちゃったりとかする時があって別に長谷川さんが悪いとかじゃなくて、なんか俺の方でちょっとなんか、うん、今は外しとこうっつって外したりすることがあって、そこはなんか自分の中でもうまく説明ができないんですけどそう、なんかそんな感じで、そう、なんかかまぼこさんとか、なんかこうこういう温度感、今はの俺は気持ちいいんだなと思ってフォローしたっていうのはありましたね。まあでも、その時はまだ別にノーマライズ FM 呼ぶからとかっていうふうに考えてたわけではなかったですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、まあ、あの、もしかしたら今後全然外される可能性は、
そうそうそう、
もちろんあって、まあでもその時にこう、あんまり落ち込む必要は。
落ち込む必要ないです、ないです。全然ないです。あの、だから、仲の良さの基準とかじゃないですよね。なんかあんまりそういう基準でフォローしたりしなかったりっていう感じじゃない。
そうなんですね。
この人の言うこととか、この人の温度感が今の俺にはちょうどいいっていう人が残ってるだけなんで。
はい。
うん。そう。だから外されても、あの、全然あの気にしなくて大丈夫です。
まあ、ちょっとやりすぎたかなっていう、なんていうんですかね。ちょっと喋りすぎたかもしれないってちょっと反省するかもしれないですけど。
いやいやいや、別に俺中心に考えなくてもいいんじゃないです
か。今週ツイート多かったかもしれんな、みたいな。
いやいや、でもね、なんだろう、すごいそこはでもやっぱ身勝手というか、うん、俺のそのすごい、わがままな部分だと思うわ、それは。なんかこの人のね、温度感がちょうどいいとかって言ったら、なんか耳障りのいい言葉になっちゃってるけど、要はなんか自分の都合でつけたり外したりしてるわけだから。
はい。
まあでも、X ってそういうもんだしなっていう、はい、なんか開き直りもあるし。
全然いいと思います。自分も、あの、やりますもん、本当に。なんか、フォローしたはしたで、なんかこう、実際フォローして初めてこう、 見えてくる、そのさっきおっしゃったようにテンポ感というか、
うん、ある
流れてくるヒントというか、ね、うん、でなんかフォローはしたものの、やっぱなんかちょっと合わないかもしれないなって言ってそっと外すこと僕全然あるんで、
はい
はい、そういうもんだと思います。
いや本当そう思います。だから俺もなんかいつも自分で言葉を発するときにそういうふうに思われるかもなって思いながら恐る恐る発言してるみたいなところが若干あるかもしれないな。うん、まあ SNS は難しいですよね。そういうところはなんか。
そうですね。まあ気にしすぎても。
そうそうそう。だからね、多分本当は気にしなくて全然いいことだから、そんなこと気にしちゃってること自体がもう別に、ね、余計な心配というか、考えなくていいことなのかなと思うんですけど、なんかどうしてもやっぱ気になっちゃうっていうのは、ありますよね。
そうですね。
はい。わかります。はい。そう、だからまあ当時、かまぼこさんのフォローを返した、まあフォローを返したというか私の方からフォロー してみよっかなっつってポチってフォローしたときに、その3分後ぐらいにびっくりマークボンって流れてきたから。
いや、本当に
それ。それはびっくりするよなと思って。
本当にそれです。
ああ、そうですよね。そう、俺結構フォローしてる人数少ないからね、多分周りから見ると、
うんうんう
ん、なんでだってな、多分なると思うんですけど。
いや、そうですよね。なんか全然その冷たい人っていう印象は全然ないですけど、まあなんかきっとこうあえて絞ってるんだろうなっていうのはなんとなく想像していたので、だからこそこうよりびっくりマークの数が多かったと思います。
そうですね。いや、なんか本当ね、なんかね、ダメなんですよね。なんかその時の気分で結構外しちゃうから。うん。いや、本当なんか人間が嫌いになって外すとかじゃないですね。結構、今の俺には多分合ってないんだなと思って外しちゃったりすることがあるくらいな感じで。まあそんなこんなで、だから結局俺は結構かまぼこさんのことは前から知ってたし、多分スクール受けてるなっていうのも認識してたんで。
いやー。ありがとうございます。
そう、だからなんか最近のその、クリエイターさんのポートフォリオのティザーを作ってますみたいなツイートとかも見て、いや、これそろそろ聞いといた方がいいなって思う。思ったから今日ゲストに呼んでるっていう感じですね。
ああ、なるほど。いやー、なんか、といっても本当にその、クリエイターさんのサイトを作るっていう、まあ、なんていうんですかね、活動というか、まあ、あれですね、皆さんご存知の、山田圭太さんとかが、まあ、なんていうんですかね、先駆者のような形になると思うんですけど、まあ、すごい自分も、それに憧れてというか、結構その、憧れての他に、こう、結構自分自身のそういう欲求自体はちゃんとあったりするんですけど、
うん、うん。
まあ、とはいえ、本当に、まだ、ティザー、この間作って公開したサイトのティザーで、その、プロジェクトの進行度合いで言うと、本当に、まだ途中も途中なので、なんかまだその、クリエイターさんに、ウェブサイトを作る活動をしています、みたいな言い方はちょっと、しづらいというか、ちょっと言っちゃダメだと思うんですよね。そうです。なんで今後頑張っていきますっていう、そんな感じです。
いやー、でも、そうですね。いや、わかります。そのなんか、自分なんかまだまだ始まってさえいないんですみたいな気持ちもわかるし。
はい。
ね。いや、わかるんですけど、俺は結構面白いなと思って見てはいましたけど。いや、本当にね、まあ山田圭太くんが多分、ね、それこそ本当に先駆者みたいな感じなのかなと思うんですけど、まあ、このポッドキャストも今聞いてると思うんで、よいしょしときますけど、まあ、彼はね、やっぱ自分の独自の世界観を持ってるし、まあ、よく、そこにすごくこう、なんだろうな、真面目に向き合ってるというか、意義深い活動をね、やられてるなって思うけど、なんかやっぱ同じマインドを感じましたね、あのサイトを見た時も。
おー。
で、なんだろうな、多分、もともと似たような空気を感じてって、あ、やっぱそうなんだ、みたいに、俺の中では結構腑に落ちた感じがあったな、あれ見た時は。
似たような空気ですか。まあ、そうですね。あ、アイコンは可愛いですもんね。滑らか三章。
そうだ。確かにね。 うん、いや結構同じ系統だと思うけどな。いや、なんか本人的にはそうは感じないですか？
あ、なんていうんですかね、まあ結構そのデザイン的な趣向というか路線みたいなのって、まあ僕が単純にこうリスペクトしすぎて多分無意識に寄っていってるみたいなのはあると思うんですけど、はいはいはい、まあなんかでもそのまあ、そうですね、リスペクトとか、こう、真似って言うと変ですけど、そういう意味合いはあるんですけど、こう、似てるって言われてしまうと、ちょっとあまりにも恐れ多いというか、うん、まだ自分なんか全然っていう感じなので、結構でもその、目指してるスタイルみたいなのは、すごい、まあ、本当にまさにこんな感じのことをやりたいなって結構ずっと前から追っている、ちょっと恥ずかしいですね追っている感じではあるんですけど、まあ、なんかそれゆえにちょっとこうこのままなんていうんですかね、背中を追い続けるだけでいいんだろうかみたいな悩みもちょっと実はあったり、はい。
確かにね。
こう、うん、そのうちどこかでちゃんとこう自分のならではというか、
うんうんうん、
ちゃんとアイデンティティというか、スタイルを確立させていかなきゃいけないんですけど、っていうことを、結構ずっと考えながら生きてますね。
そっか、なるほどね。いやー、なるほど。でもなんかちょっとその、今、そのかまぼこさんが言ってくれたことに対するなんか返答として、ちょっと的外れなこと言っちゃうかもしれないんですけど、そもそもなんかそのケイタ山田すごいなってなったきっかけとかはあるんですか？結構もう彼の活動を普通にその X 上とかで見ていていいなーって感じたみたいな感じなんですか？
ああ、そうですね、なんかきっかけで言うとちょっともう正直あんまり明確に覚えてないのが申し訳ないですけど、そうですね、なんかその確か山田圭太さんもこうウェブをやり始める前のルーツというか、
うんうん、
まあ、そのプロセッシングでジェネラティブアートをやっててみたいな始まりかわかんないですけど、そういう経歴があったと思うんですけど、自分は多分それぐらいのタイミングから認知していて、そのもうなんでそのウェブデザイナーより前のそのジェネラティブアーティスト的な文脈でまずその知った記憶があるんですよね。で、それとあとなんかすごいバズってたノートがあると思うんですけど、UI の自己帰属感の話。
はい、はい。
のノートがあったと思うんですけど、で、それを読んで、で、なんか、僕、それを読んでからなのか、それを読むちょうど、まあ、なんか、直前ぐらいのタイミングなのか、ちょっと覚えてないんですけど、その、ノートの中でも引用されていた、溶ける、デザインっていう、まあ、その、デジタルのインターフェースに対して手触りを感じるとか、そういう話に、すごい、ハマってる時にそれを読んだのか、それを読んでハマったのか、ちょっとごめんなさい、前後関係が曖昧なんですけど、まあ、なんかそういう、その、本当に、なんですかね、やってることが自分の、こう趣味というか性癖というかど真ん中だったのがもうなんかずっと追っかけてる要因なんだと思います。
なるほどなるほどそうか、じゃあ結構あれだね、イニシエのファンというか、多分かなり初期の段階から見てたみたいな感じなのかもしれないね。そうすると
かもしれないですね。
そっか、まあ多分、ケイタくんは、確かに最初は、P5JS とかで、まあ、ウェブ 上での表現だけじゃなくて、なんかいろいろやってたようなイメージ私もあるけど、まあ、ある時期からなんか急にね、自分でもデザインやってみるようになったりとか、すごいなんか新しいことにどんどんチャレンジしていく感じは、
うん、
なんかすごいエネルギー持ってていいなって思ったりもするけど、そういうのをまあじゃあ刺激をもらってきて今に至ってるっていう感じなんですね。
そうですね。すごい影響は受けてると思います。
そっか。
それで、かつそれが本人にすごい伝わってしまっていると思います。
ああ、そうだね。それはそうかもしれんわ。うん、っていうか多分先日公開されたティザーサイトを見たらもう、同じ DNA が流れてることが多分ダダ漏れになってるから。
あ、本当ですか？
いや、なんか俺にはそういう風に見えたから。まあ、多分、ケイタ君から見ても、いいなって思うサイトだったんじゃないかな。多分それこそ本当に性癖が似ているっていうか、いいと感じるものが多分同じシルエットをしてるんだと思うから。そう、だからなんか、改めて俺、かまぼこさんと話す、収録するなと思って、こう、改めてポートフォリオもう一回拝見したりとかしてたんですけど、そのティザーサイトも見てて、
はい、
すごい一つ思っちゃったことがあって、
はい、
っていうのは山田圭太くんの作るサイトのグリッチ、エフェクトって、
はい、
もうそれだけ見たら、あ、圭太山田だなってわかるんですよ。少なくとも俺は。
すごいですね。
で、それなぜかっていうと、本物のグリッチじゃないんですよ、見た目が。だ多分、ケイタ君って、もしかしたら、意図的にそういう風にしてんのかもしんないんですけど、いわゆるブラウン管テレビとかがガチでグリッチしてるやつとかをあんま見て育ってないんですよ、多分。
はいはいはいはいはい、はい。
で、俺とかはギリギリその VHS っていうビデオテープの時代とか、ブラウン管テレビとか普通に見てたし、
はい。
こうなんか線がちょっと緩んだらグリッチかかっちゃう。ガチモンのグリッチとか、まあ普通に幼少期から見て育ってきてるですよね。で、そういう目を持ってる状態でケイタ君のかけるグリッチ見ると、全然本物のグリッチとなんていうか全然違うんですよ。実際はそんなグリッチの仕方しねえよっていうグリッチの仕方をするのね。
はい。
だからすぐに、あ、ケイタ山田だなって俺はわかるんですけど、でもこれなんか悪い意味で全然違うよっていうことが別に言いたいわけじゃなくって、
はい。
かまぼこさんが作ってるやつに、あ、ケイタ山田グリッチだっていうのを感じてしまって、俺。で、その時に思ったのが、あ、なんかもう本物かどうかなんて別に関係ねえんだなって思ったんですよ。いいと思って自分が気持ちいいと思うエフェクトをかける。あるいはお客さんだったり、クライアントだったり、あるいはクリエイターさんのそのサイトを作るにあたって、その人の何かにこう、まあ、例えばマッチするからとか、雰囲気が多分揃うからとか、なんかいろんなそのデザイン的、あるいは表現的背景があって、そういうグリッチをかけてるんだなっていうのを考えたときに、まあ、確かに別に本物のブラウン管テレビのグリッチとかビデオテープのグリッチと一緒である必要ないもんなって思ったし、あ、それがこうやって DNA として受け継がれて勝手に増えていくんだと思って、すごい俺はなんか感慨深い気持ちになった。
なるほど。どうでしょうね。ケイタさんはわかんないですけど、自分の場合は単純にそれは実力不足と言っていいと思う。
いや、そんなことないと思うけどな。
自分では結構なんていうんですかね。まあ、結構 WebGL というか、まあ、GLSL 芸みたいなのの、こう、登竜門的なとこあるじゃないですか。グリッチ、RGB シフトみたいなのって。まあ、なんでWebGL、GLSL のサンプルもまあ、調べればすごいたくさん出てきますし、まあ、あとはなんか映像作品ですとか、まあ、ゲームのそういうエフェクトを見たりとかして、自分の中ではそういうものをいろいろ見ながらやってるつもりではあっ あったんですけど、まあ、その単純にその自分の、シェーダーコーディング能力が低くてそう見えてしまっているか、もしくは、その自分が参考にした参考元がすでにもうその現実に即したグリッチじゃない可能性とか、なんかまあ、いろいろあると思うんですけど、そうですね、なんか、すごい、今、ドクサスさんはお優しいんで、悪いとは思ってないっておっしゃってくださってるんですけど、
はい、
まあ、ちょっと、自分は、ちょっとそうですね、なるほど、足りてねえな、これは、って
思いました。いや、でもね、いや、俺、その、なんかどうしても本物と違うよっていう言い方をしちゃうと、悪く聞こえちゃうと思うんだけど、それは全然俺いいと思うんだよな。その、例えば、ちょっとごめんね、急に俺の話をしちゃうんだけど、その、例えば俺が写真を撮ってさ、
はい。
そうやってデジタル写真なわけじゃん。デジタルの、デジカメで撮ったデジタルな画像なわけだよね。で、それって多分写真の人からしたら、それって本物じゃないですよって話だと思うんですよ、それって。その、イニシエのフィルムカメラしかなかった時代の、極まったクリエイター写真家みたいな人からしたら、なんでそんなおもちゃみたいなもんで写真を言い張るの君はみたいな話を絶対思うと思うんですよ、その当時の人は。で、それと一緒でなんかそのグリッチが、いわゆるその本当に実在したブラウン管テレビのね、なんか意味嫌われもしたけど一方で表現としてエモいっていうそのブラウン管のグリッチが、じゃあうまく再現できてない。で、その再現しようとしてできてないんだとしたら、それは確かに実力不足なのかもしれないけど、そうじゃなくて自分なりの表現を突き詰めていった結果、こういう形のグリッチをかけることが自分の中では正解だったんですよねっていうのが多分ケイタ山田だと思うから、まあ、そういう意味では、ケイタ君のグリッチのかけ方を非難する意図は全くない。ですよ。ただ俺は毎回見るたんびに、はい、ああ、グリッチ、なんか本当に、ケイタ君のグリッチは、なんか個性があんなって俺は毎回見てて思ってたから、はい、だからノイズだけ、ノイズっていうかそのグリッチだけ見れば、ああ、今回もケイタ山田っぽく仕上がってるなって俺は思っちゃうんだけど、まあそれ本人がね、良しとするかどうかはちょっと本人に聞いてみないとわかんないけど、その俺がそんなことを言ったことに対してどういうふうに感じるかわかんないけどね。うん、まあ、でもなんか同じものを感じたな。かまぼこさんが作った一木さんのね、ポートフォリオのグリッチのかかり方とかは、うん、すごいいいなと思ったけどね。それはそれとして。
ありがとうございます。
あれは結局なんかどういうきっかけで作ることになったんですか、あのサイトは。
あ、でも、本当にケイタさんと一緒というか、どうやって始めるかみたいなところも実は個人的に相談していたり、
あ、そう
なんだ。
なるほど。なるほど。
本当に、はい。なんで自分も一緒で、自分からその、作らせていただけませんかみたいな営業をかけた感じになりますね。
そっか。じゃあ、もともと好きなクリエイターさんだったから、もう、我慢できずにというか、やってみたい気持ちでやってみたって感じなんだ。
そうですね。ご本人も、ケイタさんもご本人もおっしゃってたと思うんですけど、その、誰でもいいわけじゃないというか、誰にでもその自分の力を使えるわけじゃないみたいなことを言ってたと思うんですけど、まあ、本当にその通りだなと思って、自分もすごい前々から、押してたというか、
うんうん、
方に、なんかその、同じですよね。だからツイッターで、その、ポートフォリオウェブサイト欲しいな、みたいな、ぼやきを、こう、すかさず。
なるほどね。はいはいはい。
そうですね。DM 飛ばす、みたいな感じでした。
なるほど。いや、でもわかるわ、その気持ちは。なんかでもそこでやっぱこっちが一歩勇気出して踏み出さないと何も始まらないみたいなとこもあるもんね。
そうですね、本当に。結構、そもそもクリエイターさんウェブのポートフォリオ必要なのかいみたいな、疑問というか、もうあったりで、まあ、なんでその、 待ってるだけじゃまあ来ないと思うんですね、そういう話。うん、
確かに。確かに。
別に、あとその欲しいってなっても今、全然コード書かずに作るやり方が何通りもあって、じゃあ、そうですよね。我々みたいな人間が、こう、一から作るメリットって何だろうみたいなことも結構最近考えさせられるんですけど、いかに、ね、熱意を伝えるかというか。
なるほど。
はい。
そっか。じゃあまあ、今回、まあ、でも今のところまだ一人だけっていうか、今まさにやり始めたばっかりって感じですもんね。
はい、そうです。
なんか今後の計画というか、その、どれぐらいの感じで仕上げていければいいな、みたいなのはもう頭の中にぼんやりはあるんですか、そのスケジュール的なものは。
ああ、その、ティザーとして出したその後の。
その先のプランみたいなのは。
そうですね。まあ、なんとなくありつつ、結構その、あんまり仕事っぽい感じではなくて、ゆるーくやらせてもらうことを、その、承諾いただいてる感じなので、まあもちろんその、ちゃんと、ある程度後ろを決めないと永遠に終わらない、まあ、ポートフォリオあるあるだと思うんですけど、そういうことには なりかねないというか、ので、まあ、ある程度、これぐらいには出そうかな、みたいなことは考えては、いますね。
なんかそのあたりの進行とかすごい難しそうっすよね。だから多分なんかモデルケースがないっていうか、まあそれこそ啓太くんぐらいしかいないから、
はい、
ね、何をどう進行するのが誰にとってもウィンウィンな進み方なのかっていうのが多分正解がないし、モデルケースがないから難しそうっすよね。なんかこう素人なりに想像した感じは、やっぱお互いに仕事すぎない。その、クリエイターさん側からしても、もういつまでにやってくんなきゃ困りますよ、みたいな風にもならず、まあ作ってる側も、そんな、なんか、もう休み削って、精神すり減らして作るっていうものでもなく、なんかお互いにこう、楽しみながらやれる時にやっていくみたいな進め方が多分正解かなって想像はするけど、
はい。
それって多分ね、なんか結構難しいというか簡単ではなさそうな感じもするからなんかコミュニケーションがやっぱ大事そうな感じはしますけどね。
そうですね。なんか多分そのあんまり何ですかね、仕事っぽいそのお客さんみたいな感じにするんではなくて、こうできれば一緒に作っていくみたいな、一緒にいいものにしていく。まあ、それも別に仕事も結構同じこと言えるかもしれ
ない。そうだね。まあまあまあ。まあまあまあ、そうだね。
はい。なので、そうですね。あんまりその、上下関係みたいなのはなく、本当に対等に、いや、ごめんなさい、対等にってのも変ですね。僕は、クリエイターさんに圧倒的リスペクトを置いてるんで。まあ、ごめんなさい、ちょっとなんか、行ったり来たりしちゃうんですけど、結構その、はい、あんまり、できればこう、ゆったり、ラフに進められるのが理想ではありますね。まあなんかそれをこう、許していただく代わりに、お金は全然いらないので、みたいな、そういうやり取りをしていたりするので、なんか、そうですね。そういう、なんか、仕事っぽいストレスみたいなのは全然なく、やらせていただいてます、自分は。
いや、すごいいいと思うわ。なんか、ケイタくんが言ってたのは、俺は俺でクリエイターであることに必死なんですよっていう言い方をしてたけど、
はい。
その、まあ、やっぱお互いにリスペクトも持ちながら、相手のことをね、すごいリスペクトはしながらも、その、立場的に対等っていうよりかは、やっぱお互いにいいものを作りたいっていう気持ちで駆動してるというか、そういう関係性が多分大事なんでしょうね、多分ね。
そうですね。
うん、そう、だから、ケイタくんとか見てると、もうお前はケイタ山田になっちゃってるから、その気をつけないと、 相手が何も言ってくれなくなるよみたいな話を確かそのノーマライズ FM で取ってきた、はい、来てくれた時も話したと思うんですけど、
はい、
でもやっぱね、お互いに相手のことを尊敬できていて、ね、なんかこう気兼ねなくお互いに言い合える関係の方が多分いいものになったりするんでしょうね、きっとね。
そうだと思います。
うん。だ多分なんかウェブデザインのことって俺とかでもやっぱよくわかんねえなって思うからさ、多分クリエイターさんとかもその、どこまで言っていいんだか、言っちゃいけないんだかって判断多分すごい難しいと思うんだよね。その善意で作ってくれるとかっていうことだったとしても、なんか どこまで自分の方から要望していいのかなとかって多分相手の立場から考えたら結構難しそうな感じがするし。
はい。
多分ちゃんとしっかり、なんか言い方はすごい安っぽいけど、やっぱ仲良く楽しくできないとダメなんだろうなっていう気がするわ、なんか。
そうですね。なんかその今おっしゃるように、結構クリエイターさん側はその自分は何もこうウェブの知識がないので、もうお任せしますよみたいなことを言ってくださったりするんですよね、うん。まあ、なんでその一緒に進めていくとは言いつつ、まあさすがにこう自分が一応その専門にやっている領域の話ではあるので、まあ、その当然自分がある程度リードしていくことにはなるんですけど、まあ、なんかそうですね、よくそのウェブのことをちゃんと分かってないデザイナーがすごいエンジニアに無茶振りするみたいな話とかって、
はい、
まあ、はいはい、そういう話題って尽きないと思うんですけど、まあそうですね、自分がそのすごい尊敬してるクリエイターさんからとかであれば全然無茶ぶりはウェルカムというか、まあ、なんか実際なんていうんですかね、なんとなくこう頭で思いつくような表現って多分理論上は全部可能になってくると思うんですよ。まあ、
そうだね。そうだね。
自分ができるかどうかは置いておいて、なんか大体のことを多分できるぞって本当に自分ができるかどうか置いておきですけど思うので、なんかそうですね、あんまりその何でもかんでもこっちが決めちゃってっていうよりは、こういっぱいフィードバックをもらえると嬉しくはありますよね。
なるほど。なんかそのティザーっていう状態で公開したっていうのも そういうところもあったりするんですか？その例えば結構ウェブサイトでティザーとして出すって珍しいと思うんですけど、
はいはいはい、
やっぱ完成させるまで寝かしとくんじゃなくて、もうあえてティザーと言って出してしまうっていうみたいなとこはなんか背景はあったんですか？そこに。
あ、すごい鋭いですね、というか本当におっしゃる通りで、そこは結構そのクリエイターさん、相手方の方からご要望があって、
うん、
なんか、まあ、こう、あんまり仕事っぽくなく、ゆったりやらせていただければ、みたいな話をしているので、まあ、当然、その、普通に仕事で作るよりは、結構、スケジュールが長いものを想定していって、まあ、それも伝えたんですけど、なんか、ちょうどその、作る話を、しているときに、多分一番ツイッターも終わりだなっていう空気が流れていたタイミングだったんですよ。
なるほど、確かに。
はい。なんで、その、本当にもう、みんながメインで使ってる SNS が壊れちゃって、もうどうしたらいいかっていうか、早く、その自分のドメインでウェブを公開しないと、こう、いろいろ仕事の受け皿が、なくなるんじゃないかみたいな、そういう、心配があって、なんでその先に一旦簡単なものを出そうっていう話になった経緯ですね。
なるほどね。なるほど。そっか。いや、でも結構、ティザーと言いつつも、 ね、なんか普通に使える状態の最低限のものは揃ってるから。
まあ、そうですね。
なんかそっから何を足していくのかなっていうのが俺はすごく今気になってるんですけど。
まあ、はい、そうですね。なんかティザーと言いつつ、なんかティザーっていう言い方は僕がなんか勝手にしてるだけなんですけど、なんかティザーっていうとこう本当に画面の真ん中にカミングスーンって書いてあるだけとか、なんかそういうのをイメージすると思うんですよね。まあ、なんでそのティザーっていう言い方がもしかしたら変なのかもしれないんですけど、まあ、要はその、はい。本番サイトを作るまでの、もうちょっとこう小さめの箱というか、とはいえ、本番を作り切るまでには結構時間かかるだろうなと思うので、ある程度機能はしててほしいっていう意図で作ってますね。
なるほどね。いや、結構、そう、結構楽しみにしてる。だから、あえて俺は、あの、ティザーの状態で総本山はいかねえぞと思って、紹介しなかったんだけど。
まあ、そうですね。もう、差し替わることが分かってるものを取り上げちゃうと、なんかそれはそれで。
うん、うん。いや、まあ、差し替わった時にまた紹介すりゃいいんだけども、そこは別にダメではないと思うんだけども、紹介したところでね。でもなんか、うん、もうちょっとこう仕上がってから紹介した方が多分いいだろうなと思って、あえて紹介はしなかったんですけど。そっか、なるほどね。いや、でも結構俺面白いなと思ったけどな。
なんか。ですか。
うん。いや、多分、ケイタ君はそういうやり方あんましてこなかったから、そういう意味では結構面白いなと思ったけどな、俺は。そのやってることは同じなんだけど、アプローチはやっぱちょっと違ってくるんだなっていうのが。もちろんね、その、相手のクリエイターさんの意向とかもあると思うんで、一人で決めて作っていくことではないとは思うんですけど、
はい。
なんか似てるけど、やっぱり全然違うんだなっていうのは、だ同じマインドを感じる部分もありつつ、まあでもちょっとやっぱ違うところもあったりして、面白いな、なんでそういう風にしてんのかなと思ったけど、まあ確かにね、下手したら1年以上とか2年とかかかる可能性もあるから、小出しにしていくっていうのは全然ありな気がするわ。
はい、
この活動においてそのティザーで出すっていうのは、全然いい気がするな。
そうですね。なんか、今確かにお話聞いてて、こうもちろん今回のそういうリリースの形って相手からの要望ではあったんですけど、まあなんかこう仕事ではないところでいいものを作るために結構それなりの時間をかけたいと思ったら、こう一旦見せられる小さい箱を用意してから大きい箱を裏で着々と進めるみたいなのって、まあなんか確かに一つスタイルとしてあるなっていう。いや、
全然ありだと思うな。全然ありだと思うわ。なんか、やっぱウェブ、なんかウェブ特有かもしんないけどね。なんか、いわゆる普通のアートとかクリエーションの場合って、まあ、過程も含めて見せるアートっていうのはあると思うけど、なんかそれに近いマインドを感じるというか、そのウェブサイトもね、別に日々成長していって、たり変わったりしていったっていいわけじゃん、そこは。なんか普通のウェブって考えると、なんていうの、その機能追加でリニューアルで新しくなってみたいな意味でのウェブの変化ってどんなサイトでもなんかありがちな気がするけど、でもなんか表現寄りのクリエイターさんのウェブサイトだったら、むしろその時と場合に応じて日々変わっていく、それ自体さえ面白いみたいなの、全然なんかありな気がするな。だからクリエイターさん自身の作品も増えていくわけじゃん、どんどん。ね。だからどういう風に展開するかはその時の化学反応次第ですみたいなの、すげえ面白い気がするな。
あ、確かに。結構、そうですね。コンテンツ以外にもその後からいろいろ更新できるみたいなところって結構、まあ、ウェブの特徴というか、強みというか、まあ一方でちゃんとメンテしないとみたいな側面があったりするとは思うんですけど、確かにそれをこう利用した制作のスタイルというか、確かにありそうだなって思いました。う
ん、いや、全然なんか ありな気がするな。まあ、ケイタ君はそこを、ね、なんか、それこそ真似してじゃないけども、ケイタ君もそういうやり方でやったらやったで、それはそれで多分面白いものが見れるんじゃねえかなとも思うし。うん、なんかやり方としてすごいいいなって思ったな。
ああ。いや、ちょっと、今後の、参考に
そうですね。まあ、俺が言ったことが何ってわけじゃないんですけど。
いや、
うん。そっか、なるほどね。まあ、でも、結構どうなんですか、その、今回のそのティザーを、クリエイターさんのウェブサイトを作るぞっていうところは、実装もデザインも自分でやってるって感じだと思うんですけど、
はい。
もともとはどういう、その技術スタックというか、自分の中での認識としてはフロントの、実装とデザインと、やっぱ両方やっていくのが自分っていう感じなんですか、そこって。
あ、そうですね。まあ、ちょっとなんか、せっかくなんで、もうちょっとちゃんと自分の話もついでにしようと思うんですけど、そうですね。もともとその、新卒で入社したウェブ制作会社では、フロントエンドを、ウェブサイトのフロントエンドを実装する、職をやっていたんですよね。なんで、本当に、ドクサスさんに認知していただいた当時も、まあ、一応その、実装者としての側面がというか、まあ、実装者だったんですよ。ただ、自分の中では、その、まあ、学生時代から、ゆくゆくは、両方やる人間に、なりたいと思っていたというか、なんか、ちょっと、こういう言い方をするとあれですけど、自分は本当にフロントの実装までがデザインだと思っているぐらいなんで、ちょっと、はい。怒られちゃうかもしれないですけど、
でも思想としてね。
あ、そう、本当に個人の思想としてですけど。
うんうん、
まあ、なんで、その、まあ、ゆくゆくは、そうですね、もっとこう、上からフロントの実装までみたいな、スキルセットを持ちたいとは思っていたんですよね。まあ、ただ、その、結構言われてると思うんですけど、あんまりその最初からどっちもやろうとすると、こう、両方中途半端になっちゃうよみたいな話ってあると思うんですけど、まあ、本当にそれはその通りだなと思うので、まあ、なんで、その、どっちから始めるのっていう話、で、まあ、自分は、その、どっちかというと、コードを書いたりすることの方が、とりあえず新卒で採用してもらう、その、可能性は高いだろうなっていう。
ああ、なるほど。
ところで一旦そっちに寄せていった感じになりますね。はい、
うんうんうん。
で、その後一回転職をして、今の、会社に、いるわけなんですけども、なんか、その、ウェブ制作を、なんていうんですかね、結構高いレベルで、デザインから実装までやるって結構その、なんていうんですかね、すごい、限られた才能というか、まずその、なんていうんですかね、効率はどうしても悪いことは分かりきって、てるんですよ。その案件の拘束時間が長くなるので、うん、デザインやった後自分でそれを実装するみたいなのって、まあ、なんでそのあんまりどっちもやりたいっていう願望はありつつ、その業務レベルでは無理だろうなみたいなこともなんとなく持ってしまっていたところがあるんですけど、
うんうん、
まあ、なんかそんな時にその今の会社の今のチームの方から、こう、紹介してもらう形で、まあ、なんか誘ってもらう感じで今の会社にいるんですけど、結構その自分のその、要は、実装まで含めてデザインでしょみたいな考え方とかもすごい、共感っていうとちょっとなんか、月並みですけど、すごい、分かってくれるし、しかも実際にそういう働き方をさせてくれるみたいな環境が今の会社で、なんでその、一応実装としてのスキルの方がまあ、あるにはあるので、そっちに軸足を置きつつ、 案件によってはもうあのデザインからやらせてもらったりをしているんですよね、実は。
うんうん、
で、その新しい今の会社での肩書きも、一応そのデザイナー、ウェブデザイナーにはなるんですよ。
はい。
はい。ま、ただ、そのツイッターみたいな、そのソーシャル、オープンな場で、自分はウェブデザイナーですっていうには、ちょっとこう、なんか気が引けるというか、いや、そんな名乗れるほど、ではねえよなみたいなことを思って、自分のツイッターのプロフィールはウェブデザイナーじゃなくてウェブデザインにわざとしてたり、
うん、なるほどね、はいはいはい、
まあ、そういうところがあるんですよ。ちょっとこうなんかなんとなく察していただいてると思うんですけど
はい、はい、
なんかちょっとこう名乗れるほどじゃないなとか、なんか そういうところがあるので、
いや、わかりますよ、わかります、その気持ちは。うん、なるほどね。そっか。まあ、でも、まあ、ある意味、したたかさもあるっていうか、その、ね、まず自分の職業的なこの見え方だったら、まずは実装者かな、みたいなところで、ね、どっちの方が見栄えがいいっていうか、こう、ちゃんと実績として見えやすいかみたいなところとかはちゃんと考えて、実装者として、まあ、スタートはしたけども、まあ、でも結構自分の中のマインドというか、そのやりたいことってなんだろうっていうのを改めて考えてみると、やっぱデザインをね、どちらかというと軸に考えた方がしっくりくるみたいな多分感じなんでしょうね、多分ね。
ですね。
いや、わかる気がするわ。いや、だからケイタ君も言ってたけどさ、多分グラデーションなんだよね、多分ね。
ああ、はい、
うん、
はい。
その世の中の職業に当てはめようとしちゃうと、その二つ分かれた別々の職業になっちゃうけど、多分俺がやりたいのってその中間なんだよな、てか両方なんだよな、みたいな感じなんでしょうね、はい、多分ね。
そうですね。そうですね。本当にそうなんですよ。グラデーションだと思っているのもあって、まあ、その、業務フロー上仕方ないとは思いつつ、どうしても、その、デザイン幹部を作る人とそれを実装する人が分かれてるのがなんでって思うんですよね、うん、なんか、うん、実装する人がデザインの意図をもう一回読み取らなきゃいけないみたいな。いや、
本当そうだよねそうだと思うわ
そうなんですよね。デザインを作るけど実際にこう物に起こすところまではやらないのかみたいなところとか、いろいろ思うところがあって、
うん、
そうですね、自分は両方やりたいなって思ってしまっている感じです。
いや、でも理想的にはその方がいいよなってことは多分薄々みんな分かってんじゃない、多分。ただそれができない、現実的にはできないから多分分かれてるけど、
はい、
だ例えばなんかガーデンエイトさんとかはもう結構混ざってるっていうか、ね、一応肩書きはデザイナーだけど実装もやるみたいなことって多分割とあんのかなって見てて思うし、
はい、
やっぱなんだろうな、肩書きはフロントエンドのデベロッパーですって言っててもやってることデザインまでやっちゃってるなっていう人もいるじゃないですか。一方で逆もあるなと思うし、
そうですね。
だ普通は共存させるの結構難しい、割合的には難しいのかもしれないけど、でも共存させた方がしっくりくる人ってのは多分やっぱ一定数はいると思うし、まあ、ケイタ山田も含めてその、かまぼこさんもその輪の中に入ってるのかもしれないですよね。
入っていきたいですね。
まあわかる、そのなんか自信持ってデザイナーだって言えないみたいな気持ちもわかる。わかるな。なんか俺もだって、写真家とか絶対言えないなと思うし、その自分がどんなに写真好きで撮ってても、自分が写真家とは言えないなと思うから、
はい、
なんかその写真のコンペ的なやつとかを、こうなんか作品を出すぞってなるときに、自分のプロフィール書いてくださいフォームみたいなのが大体あるんですよ。
あ、はい、
でそこにやっぱり写真家とは書けないもんね。 だから本職はプログラマーっていつも書きますけど、そこに。
いや、めちゃくちゃかっこいいと思いますけどね。なんか、あんまいなくないですか？
わかんないですけど。いないかもしんないけど。まあでも、そうね。まあ少ないかもしんないけど、なんか俺はそこがやっぱ地続きになっちゃってるから、それに近いんだろうなとは思うんですよね。その、プログラム書く、実装者としての自分と、まあ、ウェブというフィールドでデザインを起こしたり表現したりみたいなことをやる自分。だからそのウェブのデザインと言いつつもね、その単純なデザインとまた表現としてのクリエーションだったり、アート的な表現みたいなのも、なんかぐちゃ混ぜになってるじゃん、結構。ごちゃ混ぜになってるっていうか、ただデザインだけをしますっていうよりは、ね、クリエイターさんのいいところも引き立てたいし、でも自分としてもクリエーションはやりたいし、みたいなのがこう、いろいろ混ざってるじゃないですか、その中にも。
はい。
多分俺にとってのその WebGL とかプログラミングっていうものとなんかその写真っていうものが一見全然違うものだし、職業としても全く別のものだけど、なんか俺の中では共存しちゃってるし、それをなんかうまく説明できないもんな、自分でも。
いやでもそうですね、なんかそういう共存というかこう、まあなんていうんですかね、そういう二つの側面があるとしたときに、なんかこう、それぞれがいい感じに作用できると、こう、その人のオリジナリティというか、人間みたいなのが見えてくるというか、
そうですね。
なんでその、ドクサスさんもその、写真に、撮った写真に対してその、バチバチのシェーダーエフェクトをかける工夫ですとか、はい、そうですね、そういうなんか、そうですね。その写真を撮るっていう、写真を撮る人っていう側面とプログラマーとしての側面がこう、すごい、いい感じに融合してるというか、そういう感じ、すっごい憧れるんですよ。
そうかな。そうですかね。
いや、本当に。
いや、俺、なんかあんまそういう目線で考えたことなかったな。なんかでも、デザインと実装両方できる人、ほんと半端ねえな、みたいなのはやっぱ感じる、日々感じるし。でも、あんまり、そうね。なんかプログラミングも写真も両方できてすごいな、は他人に対してはあんまり感じたことないかもな。なんかそこが混ざってる人あんまいないんですよね。多分。その写真は写真として趣味で撮ってます。
うんうん、
本職はプログラマーですっていう人は多分いっぱいいて、
はい。
多分それは俺もずっと見てきた。いろんな人を見てきたし。
うんうんうん、そうですね。
あんまりなんかそこがこう、混ざって曖昧になっちゃってる。その、こじらせてるとかっていう意味も含めて混ざっちゃってる人。あんまそういう人見たことない。な、俺結構こじらせてると思うんだよな。自分に対して。その、写真なんか好きになっちゃって、ね、もともとシェーダーなんていう芸を持ってるから、その芸をどう組み合わせるかみたいなことを考え始めちゃうって、結構こじらせてんなって思っちゃうけど。
本当ですか。
うん。
絶対やっていった方がいいと自分は思うんですけどね。多分自分もその、なんかそういう、なんていうんですかね。まあ、スタート地点はその趣味みたいなところだと思うんですけど、なんか自分にとってそういうこう、新しい手札みたいなのが、できた時って、混ぜたくないですか？
いや、混ぜたい、混ぜたい。そう。
なんかあんまりその、それぞれ別々にしておく、まあ、きっとその良さもあると思うんですけどね。なんか、写真を撮っている時は、こう、本職のことを忘れたいとか、なんか、まあ、別々にしておく良さもきっとあると思うんですけど、
うん。
なんか、でも、やっぱりそこの化学反応みたいなところをこう、期待しちゃいますよね。
そうですね。いや、まあ難しいけどね。なんだろうな、なんか、なんか写真撮ってるプログラマーとか、写真撮ってるデザイナーさんとかって多分結構いて、で、多分なんですけど、なんか写真の話してるアカウントが実は本職はプログラマーですみたいなのも含めて、なんか結構たくさんその、いるとは思うんですけど、なんか俺は別に最初にからそこを目指してたっていう感じではないし、なんか自然と自分の中でこう写真やり始めたことによって、その自発的な作用として見える世界が変わっていくことが楽しくなっちゃったみたいなとこあるし、
あー はいはい、
なんかそうするとやっぱ調べるじゃないですか、その気になることが増えるから、写真の世界ってどんな表現してる人いるのかなとか気になって、やっぱ写真集買ってみるとか写真展行ってみるとかするんですけど、そうするとなんか俺が知らないだけでこんなにすごい世界が広がっていたなんてみたいな、すごい発見できた喜びみたいなのがあったりするんですよ。
はい。
で、ついこの間もそのジャパンフォトアワードっていうやつに俺出品っていうか応募出して、で、まあなんかちょっと佳作的なものをもらったみたいなことがあったんですけど、
は
い、その過去の、過去の開催のやつを、アーカイブを見てたら、その中に、一見その写真として作品が並んでて、受賞者だったんで、10枚ぐらい写真が並んでるページがあって、そこを見ると一見なんかすごい霧の深い中国の山岳地帯かなんかを撮ったのかなって思うような謎のふわふわした画像が10枚ぐらい並んでる受賞者さんがいたんですよ。で、それ何を撮ってるのかわかんないですね。なんか白っぽくてぼやーっとしてて、なんか濃い霧の中で木かなんかを撮ったんかなって思って、で解説文読んでみたら、プログラミングで全部作った映像で、これは自分なりの写真の拡張であり、レンズを通す以外の写真表現ですって書いてあって、やべえと思ってもはや撮ってすらいねえんだ今の写真業界と思って、でもそれが写真としてそのプログラムによって生成された謎のモヤモヤが写真として評価されてるんだっていうことに気づいてしまって、なんか、いや、すごいと思って、本当に。その、はい、そんなこと思いもしないっていうか、自分ずっとプログラム書いてきたし、真面目にやってきたつもりだけど、そんなこと1ミリも考えたことねえと思って。本当にびっくりしたんですよ。
いや、それは、びっくりしますよね。
ねえ、それびっくりするよね。なんかその、撮ってすらいないんだよ。もう全部、
はい、
全部ジェネラティブに作った、ジェネラティブアートなんですよ。要するに、それって。
そうですよね。
うん。それを写真と言い張ってるっていう、そこに俺はすごい感銘を受けてしまって。だからなんか自分がやってること中途半端だなって思ってるもん、俺は。その、例えばなんかさ、こう UV 伸び伸び増しみたいなの作って、UV ビュアンって伸ばして、で、RGB ずらしてとかやってる自分のやってることって中途半端だなって思ってる自分では。
ちょっとその、なんか、その例がかなり特殊というか、なんか写真の定義がよくわかんなくなる作品みたいなのと比較してしまうと、確かにまあ言ってしまうと、こう、撮ったものの画像処理みたいな感じにはなると思うんで、まあでも、どうなんですかね、なんか、レギュレーションとかは大丈夫なんですかみたいなことも
いや、まあでも、多分それは、そう、多分ジャパンフォトアワードっていうアワード自体が、その写真表現とは、みたいな問いかけも含めて、認めてくれるタイプのアワードなんですよね。で、多分ガチガチの本当に風景写真とかのコンテストみたいなところにそういうの出しても、多分、何を言っとるんだって話になると思うんですけど、やっぱその現代の写真とはどうあるべきかみたいなことをちゃんとこう考える、そこにちゃんと向き合うっていうコンセプトのアワードとかだったりすると、やっぱ海外でも国内でもそういうアワードってやっぱあるし、それはなんかね、歴代の受賞者とか見ればすぐわかるんですよ。あ、なんかもう、あ、こういう感じねっていうのがすぐわかるし、だそういうのを狙って俺も伸び伸びマシンで伸ばしたやつを出していくんですけど、
なるほど。
そう、だからやっぱ、でもやっぱ俺は掘り下げ方が足んないな、なんかその、ただ伸ばして楽しいな、みたいな感じの、浅い感じでやってるからやっぱダメなんだろうなって思っちゃうけど。
いやー、まあ、なんかそうですよね。そういうなんか、衝撃的な何か作品を目の当たりにして、こう自分のやってることの浅さが浮き彫りになっちゃう瞬間みたいなのってこうありますよね。
うん、あるんだよね。そうなんですよ。だから俺はなんかそういう意味ですごい写真に出会えてよかったなって思ってるし、なんか一般的にはね、もう40過ぎるとさ、 いろんなことがおぼつかなくなってきて、みんなこう暗い話ばっかりしてるイメージあるし、
はい、
で自分も40実際超えてみて、ああ確かに体ぶっ壊れてくんなとか思うわけよ、実際にその体感としてね。でもやっぱりそれは言い訳っていうか、まあ、そういうこと言ってる人はそういう人間にどんどんなっていくっていうことなんだなってシンプルに思うし、
はい、
うん、なんかそうなりたくないとまでは言わないけど、やっぱ俺は自分の好きなこととか興味のあることに常になんかこう熱を燃やしていたいなみたいな、
うんうんうんうん、
気持ちはあるな、なんか
いやめちゃくちゃ素敵だと思います。
そうだから多分なんかクリエイターさんのウェブサイト作るのとかも多分ね、そういう活動の一種なのかなって思うけど、なんかやってみてやっぱどうですか、自分なりにこういろいろやってみたり、まあまだ過程だと思うんだけど、やり始めてみてなんかやっぱちょっと変わってみるとか、いろんな新しい感じ方を見つけるとかってことはありましたか？
ああ、そうですね、まあちょっとまだその何かこう見えてくるほどにやれてないだろうなみたいなところはありつつ、そうですね、なんか何て言うんですかね、こうイラストレーターとかそういうその映像作家さんの何て言うんですかね、こうそういう界隈のに好まれるこうデザインのスタイルとかって結構その何ですかね、ウェブデザインにそのまま落とし込もうとすると結構難しかったりすると思うんですよ。まあ何かその辺すごいうまいことやられてる方も知ってはいるんですけど、何かそうですね、やっぱりこう実際いざ作るってなると、そっちのそのウェブ以外のイラストとか、そういうそのリファレンスを、デザインのリファレンスとしてよりよく見ることになるんですけど、まあ、やっぱりなんか、それによってこう自分の、なんていうんですかね、デザイン感とかっていうと、すごいなんか大層なことをおっしゃってる感あるんですけど、なんかこう、やっぱ、ドクサスさんのその写真を撮り始めてこう日常の風景を見る目が変わったみたいなことってあると思うんですけど、やっぱりそういうその ありますよね、今までこう自分があんまりそういう意識では見てなかったものがちょっとこう見え方が変わってくるとか、そういうのはあるなとは思いますね。
うん、そうだよね。やっぱやってみようと思ったら気になるし、見るもんね、自然とね。
はい。
確かにな、そうっすね。なんか、どうなんですかね。やっぱ、ウェブ、やっぱウェブに落とし込むのって結構やっぱり難しい場合が多いんかな。
そうですね。
なんか俺は全然自分がやっぱデザインわかんないから、どう具体的に難しいのかとか想像するのがなかなか自分にとっては難易度高いけど
そうですね、なんかまあその要はグラフィックデザインとウェブデザインの関係みたいなのと似てるとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、なんかこう一枚の絵じゃないですか、グラフィックポスターとかあとイラストレーションとかって。ただウェブはその画面に対してスクロールっていう行為があって、要はその見えてないところまでどんどん続いていくものだったり、あとはその当たり前ですけどいろんな画面の幅で見られることを想定したりとか、まあ、なんかそのそうですね、その一枚の絵として見るものなのか結構流動的に見るものなのかっていうのが結構違いポイントなのかもしれない。
確かにそうだね。そうだね。インタラクティブ性がやっぱ絶対に生まれてしまうし、インタラクティブ性がなかったらウェブにならないっていうか、ただの制限になっちゃうから、そこ絶対変わってきますもんね。
確かに
な。そうですね。まあ、そうだね。まあだから多分現代写真の世界もさ、なんか写真撮っておしまいじゃなくて結構インスタレーション化してたり、 映像化してたりする傾向あるような気がする。その私はずっと昔から写真見てきたわけじゃないから、今最近のトレンドみたいなものを見てそういうふうに思うですよ。
はいはい、
で、なんか例えば写真のそれこそなんだろう、日本でいう小説の世界の直木賞みたいなレベルの、すごい権威のある写真賞に木村伊兵衛賞っていうのがあるんですけど、
はい、
もう木村伊兵衛賞とかも、もうもはや受賞したのは写真じゃなくて動画ですみたいな世界になってきてて、その写真賞って一体何なんだ？つまりその写真の定義がもはや、そのオーセンティックな昔ながらの、いわゆる静止画としてのフィルムに焼き付けた写真ではもうもはやなくなってきていて、写真とは何かみたいなことを、やっぱりその権威のある人たちも考え始めている。それが今の現代写真なんですけど。だなんか、それこそウェブのインタラクティブ性みたいなものも、写真の世界に今後入ってくるのかもしんないなとかなんか聞いてて思っちゃったって。確かにウェブってね、なんか動きももちろんあるし、こうユーザーが何か操作したことに対するインタラクティブ性もあるし、それこそアスペクト比もめちゃくちゃになる可能性があるしとか、ね、あとはマウスがあるのかないのか、ポインターは出てるのか出てないのか、とか、いろんなこうなんか要素がウェブというものの中に一つの中に入って、てるから確かに考えなきゃいけないこと多いし難しいなって思うけど、なんか写真もそういう世界に入ってっちゃうのか思って、ちょっとなんか聞いてて全然関係ない話しちゃってごめんねなんだけど、
なんかそういう現代写真みたいな分野って なんですかね、やっぱりこうもう写真ってもうみんな普通に撮れる、スマホでもみんな好きに撮れるもんなんで、なんか普通の写真に飽きちゃって、そういうのがこう始まっていく感じなんですかね。
まあ、その多分飽きちゃってっていうのもあるし、もうもはや誰にとっても当たり前に撮れるものになってしまったことによって、やっぱ写真というもののあり方そのものが違うステージに行っちゃったよねみたいなことを、やっぱりその、ちゃんと写真を表現とか、芸術として考えてる人たちは多分そういうことを考えてるんだろうなって思うけど。
はいはいはいはい。
なんか、それこそ、そのインスタグラムがすごい流行り始めたぐらいの時に、写真の作品ですって出てきたやつで、その、1日何億枚っていう写真がインスタにアップロードされますっていう話を、こう、皮肉って、で、写真に埋め尽くされている風景を撮った写真とかがこう出てくるわけよ、作品として。なんかその皮肉している段階はもうとっくのもう十何年前とかに終わっていて、もうさらにその先の世界に行っちゃってる感じですよね。そう、だから現代の写真表現ってマジで素人がパッと見ても何言いたいんだか全然わかんないような世界になっちゃってて、ね、それはそれでどうなんだっていうのもあるのかもしんないけど、
いやー、なんかでもその、今すごいお話聞いてて、なんか、まあもちろんその、写真をその、すごいアートの文脈で捉えた時の話にはなると思うんですけど、そういうなんか皮肉ったりとか、その、これも写真なのかみたいなその定義の再解釈というか、まあただなんかその、ウェブサイトを作るっていう行為においても、まあ、その、いわゆるノーコードツールですとか、最近だと、その、それが AI やらなんやらによって、よりこう、強くなってきていますし、なんか、その、クリエイターさんにウェブサイト作るみたいな話も、別に、その、SNS 運用するのと、何が SNS 運用すること以上のメリットというか、何のために作るんだっけみたいなって、ずっと、まあ、付きまとう問題だとは思うんですよね。まあ、その、要は、さっきのノーコードツールみたいなものが、こう、あれば、全然誰でもウェブサイトなんて簡単に作れる時代、まあ、もうすでになってるとは思うんですけど、かつ、その、SNS みたいな、コミュニケーションの方が主流ですってなった時に、その、ウェブサイトの あり方みたいなのも、さっきのその写真がすごい、変化を遂げていったというか、なんかそういう側面が、ウェブサイトに対しても、
うんうん、
もう ありそうというか、きっと考えていかなきゃいけないだろうな、みたいな、ありますね。それ
絶対本当にマジでそうだと思うわ。ね、本当にそうだと思う。だからウェブを、今のウェブがどうあるべきかみたいなことを考える人がいないまま、今のまんまずっと言ったらウェブはもうダメになっちゃうんだろうね、多分。今、かまぼこさんが言ったみたいな、じゃあ AI が何でも勝手に作ってくれる時代に、俺たちは何をウェブに何を見出して、ウェブで何をするのかみたいなことをちゃんと考えていかないと一人一人が。まあ一人一人がっていうか全員である必要はないと思うんだけど、
はい、
そういうことを考える人が多分いないとダメになってっちゃうんだろうね。だから写真はそういう意味では多分こじらせてる人がいっぱいいるし、その現代写真家っていうちゃんと真面目にやってる人たちも含めてね、なんかその写真というものにもう両足突っ込んでる人たちがいっぱいいるし、もう今更なんか写真という概念そのものがまるっきし別の姿になったとしても消えてしまうということはないんだろうけど、でもウェブの場合はややもすると下手したら全てが消えてなくなる可能性、まだ今の状態見てるとなんかありえそうな気もするし。
そうですね。まあなんかそのウェブっていう仕組み自体はすごい便利というか、もう本当に生活のインフラみたいなものだと思うんで、そのウェブがどうにかなっちゃうとかっていうのはもっと本当にすごい先の話かもしれないですけど、本当にそのウェブサイト制作ってすごいなんかニッチな産業だなって思うんですよね。そのかつ本当にその自分で丹精込めてコーディングすることの意味ってなんだろうみたいなのがすごいあってですね。まあ、なんでその、もっとこう、こじらせていきたいですよね。なんか、これもウェブサイトなんだというか、
う
ん、なんか別に、
ね、
意味ないもの作りたいですもん。
うん。そうだね。いや、わかるわかる。わかるわ。だからなんか、そうね。やっぱ、なんだろうね。うまく言語化するの難しいけど、例えばなんかアートが持つ、いわゆる一般的にアートと呼ばれているものが持つ、よくわかんない、なんかよくわかんないけど、なんかいいよね、みたいなものが、ウェブにもあってほしいよね。うん、なんかその、ちゃんとこういう動線が張ってあって、こういう売り上げにつながるから偉いとかっていう、そういうことではなくて、こうウェブというものの上に、はい、ウェブだからこそ成し得た表現だったり、心地よさみたいなものがなんかこう、あってほしいみたいな感覚はありますよね。
いや、本当にそうですよね。うん、その、自分の持ってるドメインになんかちょっとこう、好きなものが乗っかってるみたいな、
うん、
その、
そう、
なんていうんですかね、その、所有感というか、なんか持ってるだけで、嬉しいじゃんみたいな、そういう感覚で作りたいですよね。
いや、わかるわ。なんか俺多分この話2年前ぐらいとかだったら多分わかんなかったと思うんだけど、うん、やっぱ今はわかるわ。なんかやっぱ写真のおかげだと思うんだけど、
はいはい、
うん、わかる気がする。なんかそのよくわかんないけど、こうこじらせてなんかやりたくなっちゃう気持ち、今はわかる気がするわ。いや、だからなんかそういう意味ではやっぱ WebGL とかもそういう意味でも役に立つ部分はあったりするのかもしれないし、ね、多分なんかその WebGL なくったってやれることはたくさんあるし、
はい、
全然多分表現とかもできると思うけど、やっぱあったからこそできる表現ってあるもんね、多分。
そうですね。さっきのその、まあ、必要かどうかみたいな話だけで言っちゃうと、別に いらないっちゃいらないですもんね。
そうそうそう。WebGL よくね、やっぱ、やり玉に挙げられるっていうか、派手なものほどなんか、その過激派の人たちからこんなのは Web じゃないみたいなこと言われちゃうけど、まあ、最近はそんなに見ないけどね、最近はそんなに見ないけど、やっぱ、ちょっと前はよくあったし、なんかすごい俺はそれを見ていたたまれない気持ちになって、たりしたこともあるけど、
まあそうですよね。その理屈はわかるけど、なんかこう自分の好きなものがあんまりこう良くない言われ方をしてるというか、ありますよね。そういういたたまれなさ。
あるよね、あるよね。まあでもやっぱなんかこの例えばだけども、ドームを頑張って動かしてめっちゃいいなーっていうものが作れたとして、でも CPU はぶん回っててスマートフォン熱々ですってなるんだったら。WebGL でサクサクですの方が、絶対いい体験としてもそっちの方がいいはずだし、うん、やっぱ選択肢として WebGL というものがあり、それがあることによって、こう表現力が向上する余地があるっていうことは、やっぱすごい意味があるなとは思うし、なんかそういうことがね、うまくこう、見直されていったら嬉しいなとは思うんだけども。
そうですね。なんか、表現、みたいなのは、本当になくなんないでほしいというか、
そうだね。
なんか、あんまりその、便利さだけとか、分かりの良さだけをこう求めていったら、まあ、なんか、面白くないですもんね。
そうだよね。そう。だからなんか、やっぱこういう話ってすごい、なんて言うんだろうな、その、なんかふわふわしちゃうっていうか抽象的な話になってくるし、
はい、
議論するのも結構難しいっていうか相手を選ぶところがあるじゃん。
そうですね、う
ん、なんかこういう話しても全然響かない人っていうのも絶対いるはずだし、はいはいはい、でも一方で多分誰かがこういう話をしないといけないし、多分そのいろんなとこのバーの隅っことかでさ、なんか関係者同士がこういう話とか多分してる瞬間っていっぱいあると思うんだよ、は
いはい、
多分、
まあ。あると思います。
うん。その、そうそうそう、そういうところでみんなさ、話は知ってるとは思うんだけど、そう、なんか、だからこの間もさ、あの、バクさんのブログ見た？あの、バクさん書いたやつ。
あ、もう、見ました、う
ん。あれとかもさ、なんかさ、いや、ほんとなんか、いろいろ考えちゃうよね、ああいうの見ちゃうと。
なんか、ほんとに、その、すごい、なんか誰かも言ってたんですけど、大丈夫ですか？なんか、こういう場でそういう話しても。本当に最初は、こう、すごく技術的にためになるチップスと思って読み進めていったんですよ。多分、みんなそうだと思うんですけど。
そうだね。
すごい、なんか、途中からこう、なんか、心に内側からダメージが与えられるような、ぐさぐさと。なんかまあ、で、その、あれを読んで、その、食らってる自分みたいなのも、なんか、いや、なんて言うんですかね、そんなこと言ったって、こう、自分そもそもそんなことを考えるレベルにも到達してないでしょ、みたいなことも同時に思ったりしつつ、結構その、なんて言うんですかね、ウェブ、っていう、まあ、業界そのものに対しても結構、言及されてたと思うんですけど、すごい、いろいろ考えさせられるところはありますよね。
いやー、考えさせられるとこあるよね。だからなんか、うん、俺はすごい、あれ見てて、なんか、ノーマライズ FM で二人で喋ってた時をすごい思い出しちゃったんだけど、あやつ読みながら。
結構、そうですね、内容がその、似通って、てるような、あ、これノーマライズ FM でも話題にされてたなみたいな、
言ってたやつだなみたいなのはあった
りしますよね。
でもやっぱなんかね、思ったのは、うん、やっぱアウトプットして残さないとダメなんだろうなっていうのはちょっと思ったな。だからなんかワクさんのブログのその記事に限らず、なんかやっぱり。アウトプットして出して誰かが残すってことをやっぱりしていかないとダメなんだろうなって。だからなんか、例えばケイタ君とかもさ、
はい。
あれ多分本人の承認欲求でもあると思うんだけど、こう、理由はどうあれ出してくるじゃん。で、結構残していくじゃん。いろんな、そのブログ記事とかも含めてさ。
はい、はい、はい、はい。
で、多分そのかまぼこさんはそれこそなんかノートの記事を見て触発されてみたいな話も最初の方にありましたけど、やっぱなんかそれきっかけで何かが起こってるんだなってすごい思うんですよ。多分バクさんがああいうのを書いたことによってまたいろんなことがいろんなところで起こってるし、多分なノーマライズ FM もさ、ノーマライズ FM をやってたことによってそれを聞いたことにより何かが起こった人たちってそれなりにいるような気がするし、まあ自分で言うとちょっと恥ずかしいんですけどね。まあでも、いるなって思うから、やっぱなんか言葉にしてとか、見える形にして残していく、見せていくっていうことが大事なんだろうなって思うな。
そうですね。なんかその、残すことにもいろいろこう目的というか役割があると思うんですけど、まあその、おっしゃるようにこう、なんていうんですかね、後の世代に継ぐとか、業界をこうもっと盛り上げていくみたいな目的で、その、まあ残すことを考える場合に、なんか、でも本当に、徳佐さんは本当にそういう、なんていうんですかね、アーカイブして、こう、業界を盛り上げていくことの、もう、なんていうんですか、第一人者というか、いや、もうまさに、徳佐さんのことだと自分は思うんですけどね。というか、まあそういう話を多分、バクさんからも、されていたと思うんですけど。
うん、いや、でも例えばさ、例えばなんか、かまぼこさんは今自分を中心の話をしてないと思うんだけど、なんか俺が思うに、例えばだけど、そのクリエイターさんのウェブサイトを作る活動って、それ自体に、その、王道のやり方みたいなのはなくて、まあそれこそ、ケイタくんとか、まあかまぼこさんとかが、こうや、今は細々と個人のレベルでやっているっていうものだと思うんだけど、
はい。
でも二人がそれをどういうふうにやったかとか、どういう背景があってそれをしているかとかっていうことを一切発信しなかったら多分、誰もついてこないっていうか、その奇跡的に同じことを考えて同じ衝動に駆られる人が奇跡的に同じタイミングで出てこない限り知れ渡らないっていうか、まあ誰にも伝わらないから分かんないわけじゃん。だから多分かまぼこさんとかケイタくんがもしなんかちょろっと簡単なものでもブログにしたとか、それこそこんなんやってるよって一言付け加えて X に何かポストしたとか、例えばそういうレベルのちっちゃいアウトプットであったとしても、やっぱそういうことやる人がいないとダメなんだと思う。だよね、多分。で、それを見て、あ、俺もやってみたいなとかって、本当にそれこそ軽い気持ちで、最初は、なんかギアがカチッって入った人が、なんかすごい大物とかになっていくかもしれないわけじゃん。うん、そこの化学反応ってどういうことが起こるかわかんないから、なんかそれこそ、なんかそういうの書いて、ね、自分なりにこう記事にするか別として、こういうことがあったなとかって振り返ってメモっといたりしたものが後々出てきたらすごい誰かの役に立ったりとか、すんのかもなって思ったりはしたな。だから、なんかみんながそうなってくれとは思わないけど、なんか俺がやってることってそういうことなのかなって思うけどね。
いやー、すごいですよね。なんかその、残してみんなのために後にこう続いてくる人のために残しておこうとか、なんかそういうモチベーションってなんなんでしょうね。こうある一定のラインを超えると自然と湧いてくるものなんですかね。いやでもね、いや
なんか俺は別に残しとかなきゃって思ってやってはいないよ。あの前提として、そのいわゆるバクさんが言うようなアーカイブしていくということも含めてすごく大事ですよね。そのダメなものはダメなものとして後で振り返れることに意味がありますよねみたいなのは、
うん、
あの理屈としてはわかるけど、はい、そこを目指してやってはいないからな、俺自身は。
あの
瞬間瞬間はやっぱり目の前のことしか考えてない。
まあ、そうですね。
うん、そう。
そうですよね。まあなんか、その、多分、バクさんとかはその、本当に残ってなさすぎることを、こう揶揄してというか、残すっ っていうすごい明確な言い方をしてると思うんですけど、多分その残って勝手に残っていくのが理想ではあるんですよね、
う
ん、きっと。
その
別に残すために作ってるわけじゃないっていうのは本当にそうだと思うんで、なんかそれがその消えちゃっていくことがあまりにも多すぎるので、そのもう残すことを意識しないとっていう言い方になると思うんですけど、
まあでもやっぱ誰かがやんないといけないんだろうね。もしくは自分がやんないにしても問題を提起するという係をやらなきゃいけないと思うし、多分バクさんはだから言葉にあえて言葉にしてるのはそういうことだと勝手に俺は思ってるけど、はい、その自分ができるかどうかは別として表明はするべきだって思ってるから言葉にしてるんだろうなって思ってるけど、
うんうんうんうん、
まあでも本当にウェブはね、なんか振り返れないっていうのは本当にその通りだとは思う。単純にその細かい話は抜きにして振り返れないよねっていうのは事実だと思うから、はい、なんかそういう仕組みは本当にねあったらいいなとは思うけどね。だせめて
そう
だね、せめて個人ブログで昔こういうサイトがあったんだよっていうことだけでも残ってないよりかは残ってた方がいいのかなとは思うけど、
なんかそれで言うとちょっと若干それるんですけど、いや、それてないかもしれないです。なんか僕、その、いろんな人が言う、フラッシュ全盛期は、みたいな話が全然わかんないのが、すごい、聞くたびに、あーって思うんですよね。
確かにね。そうだね。
通ってないというか、なんかその、一ユーザーとして多分、学生の頃に親のパソコンとかでなんか、よくわかんない、ブラウザーゲームみたいなのを、やった記憶はあって、多分今思うとあれがフラッシュで作られた何かだったんだろうみたいなことは思うんですけど、その、まあ、開発者として触っていないとか、そういうなんか、界隈の盛り上がりみたいなのを全然、わかんない人間なので、すごい、羨ましいなって思うんですよ。
そうだよね。
うん、
悔しい感情あるよね。
はい、
それ俺もあるわ。なんか、やっぱ俺はその動いてるフラッシュのサイト確かに俺も見たことはあるし、今思えばフラッシュだったんだろうなって想像はできるけど、自分がその作り手として業界にいたことはないから、多分同じだと思うんすけど。
はい、
だからそれが本当にね、なんか振り返ることもできないし、なんかそのまた聞きすると、
ね、
あの頃は良かった、あの頃はすごかった、みたいな、こうなんか伝説を聞く感じになるじゃん。
はいはいはいはい。そうです。
伝説になっちゃってるじゃん、もうなんか。それはやっぱ、その時に多分本当に考えなきゃいけないのは、フラッシュのそのやつが伝説としてしか残ってないことを嘆くんじゃなくって、下手したら今のウェブもそうなるぞっていうことを多分考えなきゃいけないと思うんだよね。あの頃はウェブジェルとか使ってみんなわちゃわちゃしてたよねって、10年後に行ってる可能性あるからさ、そうならないようにやっぱしないといけないだろうね、多分。
そうですね。
自分がなんか悔しい、その伝説聞かされて悔しい気持ちになるって自分が思うんだったら、自分が今やってることを伝説にしちゃいけないんだろうなって考えないといけないんでしょうね、多分。
確かに。確かに。そういうモチベーションはありそうですね。その自分が悔しい思いしたことを後世に同じことを繰り返させないみたいな。
いやでも、なんか俺は本当にウェブに入ってきたのすごい遅いから、もう30代とかになってから、こうなんか恐る恐る WebGL というものをこう細い糸をたぐってたぐってこうなんか業界の人たちと接点を持って、で、初めてこうなんか飲み会みたいな席とかで、こう、ドクサさんって WebGL でいろいろすごいですよね。昔のフラッシュみたいですよね。みたいな、そういうとこでこうフラッシュの話を聞くわけよ。
はいはい。
で、あの頃は本当はあれだったよね。とかってこう、同じ業界人同士でさ、懐かしい話が始まるわけよ。で、それを俺を聞いてて、ああ、そうなんだ。あの頃は良かったってみんな言うんだな、みたいに思うけど、今となっては体験もできないし、動いてるのもそもそも見れないじゃん。だから、ね、運が良ければ動画が残ってるかもしんないけど、みたいな感じだし。なんかね、なんか WebGL とかもさ、多分見れなくなっちゃうよね。普通に考えると。 まあ、そもそもキャンペーンサイトとかは閉鎖されちゃうじゃん。
まあそうですね、なんかドメインが失効するとか、
そうそうそう、
普通にそのサイトがクローズするみたいな、
見れなくなっちゃうからね。だからなんかアクティブセオリーみたいなとこがさ、本当にもう何これって、もう頭おかしいんじゃないって思うようなやつとかいっぱい作ってもさ、
はい、
見れなくなっちゃったら多分俺たち10年後に、いやアクティブセオリーっていうすごいやつがいてさって多分言うじゃん。で、そしたらさ、その当時の若者たちは、いやなんかそんな懐かし話されてもっていう感じになるし、もしそういう懐かし話するおじさんがいっぱいいすぎたらさ、多分今のかまぼこさんとか俺みたいにさ、聞くたびに悔しくなるんだよなって多分
っていう、
いうことになるよね、
はい、
多分。はい。だから、なんだろうね。だから、やっぱ自分なりにちょっとでも、残していく意識を持った方がいいのか、ね、誰がそのツケを払えばいいのか、ちょっと難しいけどさ。
何ができるんでしょうね。
何ができるんだろうね。本当に。本当にさ、なんかこんなとこで二人で頑張って考えても何も変わんないのかもしんないんだけど、でも多分これも繋がってるとは思うんですよ。なんかこのノーマライズ FM を聞いた人の心を少し動かすかもしれなくて、多分そういうことの連鎖というかさ、積み重ねの中で多分何かが変わっていくのかなとは思うけど。
確かに。
うん。いやでも本当にさ、さっきも言ったけど、こういう話をできる場とかできる相手っていうのがそもそもレアキャラじゃん、結構。
はい。そうですね、うん。
だから俺はすごいいいと思うけどね。
いや、自分もすごい楽しいなって、ね、思います。
いや、ここに本当だったらケイと山田召喚したいもんだ。お前ちょっと来いっつって。ちょっと一緒に話そうって言って。やりたいぐらいだけどね。
か、それ、あったんですよね、実際、その、第50回の後に、その、ケイタさん呼んで、なんか、3人で、
たくさんと。ああ、あった。そうそうそうそう。あれは何だったっけやな。あれ多分、ケイタくんが、その、バクさんがもっとこういう話とかしたいな、みたいなことをバクさんが言った時に、ケイタくんが、勇気を出して一歩踏み出して、多分、声をかけたんだと思うんですよ。やりましょうよ、つって。
はいはいはい、いや、なんかあれ、すごい、その、ノーマライズ FM 番外編みたいな感じで、すごい公開してくれるのかなとかって、すごい密かに期待してたんですけど。
いや、何もそういう機材持っていってません。
そうですよね。なんか、あ、クローズドな感じだったかっていう、ちょっと。
いや、でも、はい、多分、バクさんはね、呼んだら、来ると思いますけどね。もしくは、行っていいですかって言ったら、あ、いいですよ、つって、うん。みんななんか、まあ、俺も含めてさ、やっぱ声かけて大丈夫かなっていう気持ちになっちゃうけど、
はい。
うん、バクさんは結構なんか、本当にオープンな感じだと思います。SNS 上とかで見えてるよりもっともっと。
そうですね。なんかきっとその、いいですよって言って、てくださるんだろうなっていうイメージはありつつ、なんか実際こうなんていうんですかね、同じ目線でそもそも対話が可能なのかみたいなこと
を、いや、そうそうそうそうそう、わかるわかる。俺それでもうずっとバクさんをゲストに呼べないで何年か過ごしちゃったから、ね。同じ視点でなんか言ってること全然わかんなかったらどうしようみたいに思っちゃうもんね。
そうですよね。
うん、
そうですよね。
いや、わかるよ。わかる気がします。うん。まあ、でも、まあ、話してみたら、本当にすごいなってやっぱわかる。なんか、あの時も、その、ケイタくんとバクさんと3人で話した回の時も、バクさんのどっちかっていうと、ホームの場所に俺らが行くっていう感じだったから、その回が終わった後に、俺とケイタくん2人で帰、駅まで歩くっていう、感じだったんだけど、もうその帰り道に二人で、いや、バクさんってやっぱバクさんだね、つって二人で喋って。あの例えとかはあれ、とっさに出てくるって頭おかしくないみたいな感じのことを二人で話してて、いや、はいはい、いや、えぐいっすわ、すごすぎるっすわ、やっぱり、みたいなことで二人で喋りながら帰ったけどね。
いや、すごいですよね、その、なんか、頭が切れるというか、なんかしかもそれもその、リアルタイムの口頭のコミュニケーションでも、とっさにそれが発揮されるというか、
そうね。
即時性もあるみたいな、なんか、そうですよね。なんか、 今自分のそのいる会社にもそういうえげつない先輩みたいな人がいるんですけど、
はい、
なんか結構そのあの回を聞き終わった後のそのなんていうんですかね、こう脳が疲労してる感じというか、ちょっとこう似たような感覚を覚えるところありましたね。
そういう人っているよね、なんか。
いますね。
すごいよね。
なんか本当に同じ人間なのでしょうかって
。うん、わかるわ。
いろんな人に対して思うんですけど、あなた本当に1日24時間でやってますかって、なんか一人だけ精神と時の部屋にいないですかって、いろんな人に思いますけど、いやー、なんか自分はああはなれないなーってこう本当に尊敬しつつ、なんかこう違う生き物だと思って見ちゃうところはあります。
うん、いや、わかるよ。その気持ちはわかる。多分なんか、俺は結構、それはかまぼこさんに対して、そういうタイプじゃないなって俺は思ってるし、それはいいところでもあると思うけどね。その、自分に置き換えると、やっぱ憧れちゃうとか、すごいなって思う気持ちは確かにあるし、そういう人みたいだったらよかったのになっていうふうに感じることもゼロ、はい、もちろんゼロではないんだけども、でもそうじゃない生き方も全然俺はいいなとも思うし、うん、なんかかまぼこさんみたいな、こう、なんつったらいいのかな。これ本当に悪影響を与えない、で、悪影響にならずに済んでほしいなって思いながら言うんだけど、なんか日常の何でもないことをぼやいてる感じが俺は好きなわけよ。その意味のあることを特に言ってない。なんかこう。
はい、
ぼやいてるじゃん、結構割といつもさ、
はい、はい、本当に、はい、
サファリは高校だなとかさ、なんかこう思ったことをさ、なんかついこう出てしまうような言葉を書いてあるじゃん。 それが俺好きなわけ、今はね、少なくとも。例えばなんかさ、はい、俺とかだったらさ、あんまりこうサファリをボコボコにするようなことをさ、やっぱ言うべきじゃないなってブレーキかかっちゃう自分もいるわけよ。
いや、
うん、
偉いと思う。
だけど、でもなんかそういうなんかこう垂れ流しちゃう感じがやっぱり俺は見てて好きだなって思うから。
まあ、あれでも本当にその、一回書いては消してみたいなことをめちゃくちゃやってのあれなところはあるんですけど、なんかでもその、なんですかね、まあもう自分がそういう人間というか、癖みたいな感じで、ああいうツイッターの運用の仕方というか、使い方をしてるんですけど、まあその、本当に淡々と作ったものだけを載せていく人も一方でいらっしゃるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、そういう人の方がすごいかっこいいなって思うんですけど、ね、思うんですけど、まあ、自分はこうどうしても、なんですかね、自我が出るというか、欲が出るというか、なんか気づいたら、こう、ツイートする画面を開いてしまっているんですよね。
いいじゃん。そうですね。俺好きだよ、そういう感じが。なんか、
なんかその、結構、そうですよね。なんかそういうところでこう、なんて言うんですかね。なんとなくそういうふうに思っていただいてるんじゃないかなみたいなところは、こう、まあ、ある種期待のような感じで、読者さんに対して思っていたところもあって、なんか本当に僕今日の収録、すっごい緊張はしてたんですけど、同時にその、こういう、なんていうんですかね、取り留めのない話ができるのをすごい、嬉しく思ってたんですよ。なんか、まあ、わかんないですけど、きっと、それなりにお話合うんじゃないかな、みたいなことを、その、はいはい、心のどこかで感じてはいて、あとは、もう一つの方でやってる、裏番組。
裏番組ね。はいはいはい。
とか、その、ああいうその、空気感を、その、なんていうんですかね、結構、いいなとか、わかるな、みたいな、ふうに思って、なんか、そういう 人間的な面で僕はすごい徳佐さんのファンをやってます。
あ、そうですか、そうですか。
すみません、なんか
突然の
告白みたいで。
いや、まあでもそう、なんかこうあんまりこういうこと本当は言うべきじゃないかもしれないけどさ、なんか活動とかやってることすごいリスペクトだけど、まああんまり友達としては近くにいなくてもいいかなみたいなことってやっぱあるし、
はい、
多分逆もあると思うんだよね。なんか別にすごい肩書き持ってるわけでもないし、なんか意義深い社会的な活動してるとかでもないけど、なんか一緒にいて楽しい人とかってやっぱ いるわけじゃないですか。なんかその温度感が合う人って多分そんなに多くはないから。なんか俺、そう、それこそその今日の収録の前にかまぼこさんがそのショーノートに、なんで自分を誘ってくれたのか気になりますって書いてくれて、
はい、
で俺それ読んだ時にそういやそうだなと思って、なんで俺誘ったんだろうなって思って
です、ね、
そう、すごい改めて考えたんですけど、
はい、
そう、やっぱなんか話したいなっていうだけなんですよね。よく考えてみると、そう、なんか実績についてすごい高尚な話がしたいとかなんかそういうんじゃなくて、なんかどんな感じなんかなって単純に話してみたいなっていう感覚がやっぱ多分一番大きかったし、でもそれだけで出てくれっていうと相手に対してもやっぱ失礼になっちゃうから、なんか自分なりにこうこういうことが聞いてみたいですみたいなことを箇条書きにしてみたりはするんですけど、でもなんかこう、そう、波長みたいな感じですよね。なんか、うん、まあ普通に雑談して楽しいんじゃないかなこの人みたいな感じの。
いやー、すごい嬉しいですね。それは、なんか、僕はその、勝手に、いずれ、ウェブクリエイターとして、こう、醸成した後に、なんか、ワンチャンあったら呼んでもらえないかな、みたいなことを、すごい妄想してたんですけど、なんか、いやでも、今お話聞いて、なんか、そういう、なんか、なんとなく呼んじゃった、みたいなの、すごい嬉しいな、と思って。
そうだね、そうです
ね。なんか、その、さっき、その、なんですかね、すごい作ってるものがすごいけど、なんか人間的には合わなさそうだなみたいな人と、その別に能力で言うとそんなだけどすごい気が合いそうな、こう二通りの人間がいるとしてみたいな話で、多分その社会に出てからつながるのが難しいのって多分後者だと思うんですよ。
うん、そうかもね。
僕はすごいなんか本当にそれを感じてというか、うん、新しい友達できなさすぎみたいなことを思ったりするんですけど、
はいはい、
で、まあでもそれってまあ当たり前と言っちゃ当たり前で、うん、その前者に関しては普通に SNS 見てたらなんとなくこう見えてくるのがあると思うんですけど、なかなかその後者の なんとなくいいとか、その空気感みたいなのってなかなか、
そうだね、
伝わるのが難しいところではあると思いますし、なんかそれでそのなんとなく察者として声かけるのもすごいハードルだと思うんで、少なくとも自分からは絶対にいけないですし、なんとなくわかると思うんですけど。
いや、わかるわかる。いや、ほんとそうだと思うわ。だからたまたまね、職場でそういう人見つかれば、それはね、そういう関係になるのかもしれないけど。
はい。
そうじゃなかったら、本当になんか、ちょっと頑張って足伸ばさないと、まあ、手伸ばしてこう、ね、触っていこうとしないとなかなか接点ないし、まあ、俺はそこら辺は結構かなり勇気を出してみんなに DM を出すっていうことをまあやってるから、この番組は成り立ってるんですけど。
いやー、本当にいつも、お疲れ様です。
いや、そうだね。いや、でもなんかさ、いや、ほんとノーマライズ FM って俺、すごい意義のある番組だと思ってるし。
いや、本当にそうですよ。
うん、はい、本当に、すごく一視聴者目線で、すごい面白い番組だなって思うけど、でもなんか毎回すげえド緊張しながらさ、どこそこのめっちゃ偉い人みたいな人をゲストに呼んできてやる、だけがノーマライズ FM じゃないぞっていう気持ちが同時にやっぱあって、だなんかやっぱかまぼこさんもそうだし、あと前だったらなんか波川くんとかその大学生の子とかに突然声かけてみたりとか、
はい。
あとレナードさんとかもその、 ね、学生さんで、シェーダーはすげえ、もうバキバキのシェーダー書くけど、実はただの学生ですみたいな感じの人とか、やっぱそういう人とただ喋るだけっていう会をやっぱり定期的にやりたいんですよね。うん、なんかその、うん、なんかそれはもう俺のわがままっていうか、俺がやっぱ主催者としてそこは外せないなって思ってるから、うん、なんか本当そういうゲストをたまに呼びたくなっちゃうんですよね。
なんかその自分も一リスナーとしてそういう回が欲しいなとは思うんですよね。そのすごい人たちのすごい話を聞くのって、まあ、本当に、それはすごいことなんですけど、なんか、こう、自分と同世代ぐらいの、こう、なんですかね、まだ何者にもなっていないというか、けど何かになろうとしている人間みたいな、そういう人たちの話を聞く場が欲しいなとは、常々思って、って言って、まあなんでその、なんかまさか自分がその第1号みたいな感じになってしまうとは思ってなかったんですけど。
いやでもね、ちょっと俺の計画では、しばらくその路線で何人か話聞こうかなっていう気はしてるんですけど。
そうですか。
うん。
楽しみです。
いや本当そうなのよ。なんか、多分みんな気になってるじゃん、絶対。同世代のみんなのこととかさ。
はい、そうですね。
これからの。そうですね。ウェブ業界どうなってっちゃうのかなとかさ、俺たちこれから何を糧に生きていけばいいのかなとか、はい、なんかそういう話、ただこう、本当にバクさんの回じゃないけど、ビデオ通話で喋ってるのただ収録しましたみたいなの、たまにあっても全然いいよなって思いますよね。
そうですね。なんかそういう二つの側面というか、こう、めちゃくちゃ、専門的でためになる回と、なんかよくわかんないけど、こう、ちょっと聞いてみたくなる回みたいな。
そうね。
そういう温度差があっていいな。
いや、両方あるのがノーマライズ FM のいいとこですよね。
はい。
うん、
本当に思います、それは、
うん。いや、本当そうだわ。だって今村さんの回とかはもうさ、バキバキに仕上がってんじゃん、もうなんか
、はい。
もうすべての話がさ、ためになるなーっていう話ばっかりでさ、
本当に
もう光り輝いてこうまるで何かお釈迦様が何かのように今村さんがもう光り輝いてて、それはそれでやっぱさ、それがそれで面白いんだけども、なんか毎回そればっかりじゃないやっぱダメなんだよなって俺は思うから、
はいはい、
いや本当に今日みたいな感じで撮れるってのが俺は嬉しいですね
いや自分も嬉しいです。
いやありがとうございます。はい、じゃあ今日も、ちょっとね、長時間にわたって、話してきて、まあ今ね、二人で雑談してたら2時間経っちゃったね、みたいな話をしてたんですけども。なんか今日は本当に、ちょっとこう、いつもと違う感じで普通に喋れて、すげえ良かったなって思ってますけど。多分なんかね、俺の息子と同じぐらいの世代なんですよ、多分。だから、ね、自分からすると、自分の子供ぐらいの世代の人とこんな風に普通に雑談できてめっちゃ嬉しいなって思いましたいや本当なんか、いや本当良かったと思うわ。なんかウェブの将来みたいな大きい旗掲げるわけじゃないけどもさ、なんか、
はい、
こうなんか思ってはいるけど別に誰に話すわけでもないけど、なんかモヤモヤしてるなみたいなのがこうやっぱあるじゃないですか。でそれをなんかこう素直にね話せたから、
はい、
うん、
そうですね。なんかこう SNS みたいなオープンなところでこうちょっと議論するにはちょっとこうなんかなんていうんですかね荷が重いというか、いや言っても自分そんなこう、
そうね、
橋の ただのなんか、うん、そうですね、人間なんで、まあ、こういう場でなんかそう本当に気の合いそうな人となんか喋っ ってるみたいな機会が本当にありがたいなって思いました。
はい、いや本当に私も同じ感想ですね。やっぱこういうことを、ね、話せる人っているようでなかなかいなかったりもするんでそれこそね、こんだけ年も離れてて全然なんかキャリアも違うのにこうやって話してもらえてすごいありがたいなって俺は思いましたね。
いや、こちらこそ本当にありがとうございます。
はい、いや本当になんか長時間ね収録になっちゃったんで、ちょっと長い間拘束しちゃって申し訳なかったですけど。
あ、いえ、とんでもないです、はい、本当に。
いや、もう今日は本当にいろいろお話聞かせていただいてありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。はい、
またなんかちょっと機会があったらね、ケイと山田とかちょっと呼びつけてってのはおかしいですねちょっと召喚して召喚魔法をちょっと唱えれば多分召喚されてくると思うんで、はい、それで
ありがとうございます。
そうですね、どっかでちょっとお挨拶できたらいいなと思ってるんですけど、もしそういう機会があったら、はい、呼んでくれれば俺も行くんで、はい
はい
はい、ぜひなんかそういう時があったら。
そうですね、なんか後半でも。
そうですね、
行きたいです。
そうだね
散歩でも。
あ、そうだね、散歩でもいいよね、散歩でもいいと思います。そう、なんかちょっとここその話引っ張ってもあれなんだけど、なんかこの間ちょっとそう、この間ゲストで出てくれた一山さんと朝歩いたんですけど、すげえいいなと思ったんで、はい、散歩でもいいですね。
うん、ですね。
まあちょっとなんかどっかでまた機会があったらぜひ、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ではノーマライズ FM の、いつものお知らせで締めたいと思いますけれども、シャープのノーマライズ FM というハッシュタグで、皆様からの感想をいつもね募集しております。まあ、最近あんまり感想とか見かけないんですけど、多分聞いてくれてはいるんだろうなと思ってはいるんですけど、はい、何かしらねお声を聞かせていただけるとテンションも上がりますし、やる気も出ますので、ぜひね何か思うことがあったら、皆さん気軽にポストなどしてもらえたらと思います。はい、今日はここで、終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。